それでは、今日の、聖書箇所をお読みしたいと思います。今日の聖書箇所はマルコによる福音書の、10章の13節から16節です。それではお読みいたします。イエスに触っていただくために人々が幼子を身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこには入ることは決してできない。そして彼らを抱き手をその上に置いて祝福された。今日は、この箇所から、クリス先生にイエスの憤りに隠された愛と題して、メッセージを取り付いていただきます。
クリス先生を紹介させていただきます。いつも先生私が留守の時に来られることが多いんです。多分もしかしたら初めてかなと思ったりするんですが、クリス先生をご紹介できることを心から感謝いたします。クリス先生はプリンストン日本語協会の牧師でいらっしゃいます。でですね、本当に私も良い交わりをさせていただいて、子どもたちのための働きも一生懸命なさって、いらっしゃって、私たちの十字キャンプを手伝いに来てくださったり、そして私たちの教会と一緒に中高生たちの、ね、集まりを持ってくださったり、本当に多くの働きをサポートしてくださった先生です。ほとんどの方がもう先生のことご存知だと思うんですけれども、今日初めてクリス先生ね、メッセージを聞かれる方もいらっしゃると思います。本当に神様が先生を豊かに用いてくださること、心から期待してお迎えしたいと思います。皆さん、神様への感謝を込めながら、また先生に歓迎の思いを込めて拍手でお迎えいたしましょう。
はい、ありがとうございます。こうやって改めて西郡先生に紹介していただくのも今まであったかどうかわからないんですけれども、お久しぶりの方はお久しぶりです。初めての方はじめまして、クリス信之と申します。ですね、ものすごく今日緊張してますなぜかと言いますと、パンデミックに入って以来、今も私のどもの教会はずっとオンライン礼拝だけやってきたんですね。他の教会での奉仕もさせていただいたこともあるんですけども、全部オンラインでやってきて、今日1年半以上ぶりに、皆様の前で、人の前で皆様の顔を見ながら御言葉を取り継ぐっていうのは、初めてです。2年近くなりますから、だから非常に緊張しています。どうぞお手柔らかによろしくお願いしますそれでこの状況に置かれて2つの発見が今のところありました。一つはマスクをして賛美するのは苦しいなっていうことです。オンラインだとね、もちろんしてませんから思いっきり家の中で家族と歌ってるわけですよ。でも今マスクして賛美して、で眼鏡もものすごく曇っちゃって、撮ると歌詞が見えないという、でもそうすると心の中で歌うしかないっていう素晴らしい状況に置いていただいて感謝をしています。もう一つの発見はですね、私は人の視線を気にするんだなっていうのを改めて思ってます。オンラインだと皆さんの顔見えないんですね。ですから私が何を話そうが、ジョークが面白くなくって、受けなかろうが、あるいは泣いている人がいるのも見えませんし、笑ってくれてる人がいるのも見えない。だから最初は寂しかったんですけど、それに慣れてくるとなんかちょっと気持ちよくなってきちゃったり、自分の世界にこう入っていって、でもこうやって皆さんに見られてると自意識過剰だよお前って後で先生からまた言われそうなんですけども、でドキドキしますね。だから本当にさっきの賛美は私のためにありまして、砕かれた心を持って、もう本当に神様のイエス様の視線と心だけを意識して、今日私がシェアするようにって与えられた御言葉を皆さんとシェアさせていただきたいと思っています。唐突な質問ですけれども、皆さんは怒ることってありますか？ ああ思いっきりうなずかれた方が約2名もちろんという声も聞こえました。じゃあ最近一番腹が立ったことって何だったか思い出せます？言わなくてもいいですよ、周りの人がって思うかもしれないから、ね、誰でもまあ怒ることはあると思うんですけど、ただ今私がお聞きしてるのは、あちょっと腹立ったわって何あれっていうレベルじゃなくって、もう腹の底から煮えくり返るような思いですね。ちょっともう言ったらこうあの怒りでいっぱいになっちゃって震えるぐらいの、そんな怒りって最近皆さん感じられたことありますか？もしあるとしたら、あるいは過去のことも思い出してみてください。皆さんはどんな時に何に対してそこまでの本気の、ちょっと言葉悪いですけど、マジブチ切れたっていう、そのブチ切れるぐらいの怒りを皆さんは何に対して感じられますか？ちょっと考えていただきたいですね。例えば自分はこれをしてると楽しいとか、これが私の喜びだっていうのは割と思い浮かびやすいかもしれません。でも逆に何に対して人が怒っているのか、そこを掘り起こしてよくその本当にその本質的な部分、自分はどうしてこんな時にはこんな状況に置かれるとイライラするんだろう、怒るんだろうっていうことを考えていくと、その心理学や人類学、人間について研究している方々がよく言ってらっしゃるんですが、その人の本当の姿に出会えるっていうんですね。人は何に対して怒るのか、その人の奥深いところにある本当の価値観、何を大切に思っているのか、それが見えてくるっていうことを聞いたんです。皆さんは何に対して本気で怒るでしょうか？そこで今日の箇所ですけれども、イエス様が本気で怒っておられます。そのイエス様の怒りの姿に目を向けていきたいんですね。どんなことが起こったんでしょうか？イエス様に祝福してもらおうとして、たくさんの親たちが子供たちを連れてきました。ユダヤ教のその祭司や教師という人から手を置いて祈ってもらうというのは、もう直接的に神様からの祝福を意味していましたから、しかも今噂のイエスが来たぞっていうことでですね、たくさんの人が祝福してもらいたいと思ってイエス様のもとに集まった。聖書にはたくさんそう書いてありますよね。癒してもらう人がいました。神の御国の話を聞きにイエス様に近づいてきました。でもその中で、私の子に祝福を与えてくださいと親たちも一生懸命連れて行ったんでしょう。するとイエス様のそばについていた弟子たちが突然、おお、こらこらこらこらこらって言ったらしいんです。まあそう書いてないですけどねちょっとすぐそういうふうに自分の中で分かりやすく変えてしまうのが好きなんで、こらこら何やってんだって言ってですね、なんかこう権威を持ってるかのように、ダメだダメだ、お前たちは来ちゃいけないと。お前たちっていうのはそれは子供たちなんですよ。大人たちが来ることを妨げたとしたら、それは聖書にもっと書いてあるでしょうし、あるいはあまりにもそれが当たり前のことだから書いてなかったかもしれない。でも今日の箇所にはっきり書いてあるのは、子供たちが来たから、それを見た弟子たちはダメだと言った。そしてイエス様のところから遠ざけようとしたっていうんです。聖書にははっきり書いてありませんけれども、もちろん弟子たちにも彼らなりの理由はあったはずです。例えばイエス様のような高貴な清いお方のところに子供のような汚い存在が来ちゃいけないんだとかですね、イエス様のお話聞いたって子供には分からねえだろうと、そう思ったかもしれません。書いてないですけど、でも可能性は十分あると思うんですね。とにかく子供は来るなという価値観だったようです。いずれにしても間違いなく言えるのは、この弟子たちにとって子供たちは重要ではなかった。子供たちがイエス様に近づくことに対して弟子たちは怒った、苛立ったということ、それは彼らの中の価値観です。その弟子たちを見てイエス様が怒りました。弟子たちの正義、彼らが良かれと思って取った行為を見てイエス様は完全にブチ切れた。 人々が見ている前で弟子たちを叱って言われました。子供たちを私のところに連れてきなさい、止めてはいけません。新約聖書の中でイエス様が激しい感情を表しておられる箇所は他にもあるんですけれども、憤ったという言葉を使われているのはこの箇所だけです。だから注目に値すると思います。この憤りっていう言葉のギリシャ語はその 怒るアンガー、怒りのそのお意味、怒りの意味を持つ言葉の中でも最上級の一番強い激しい怒りを表す言葉だそうです。ちょうどこの憤りの漢字の左側ですね、変のところを口変に変えると火山が噴火する、その噴になる。それで分かるようにまさにもう中でぐつぐつ煮えたぎるようなマグマがバーッと噴火して溶岩がドロドロ流れて行き、そこにあるもの、触れるものすべてを一瞬で焼き尽くすような怒りのことなんです。それがイエス様から出たっていうんです。このようなイエス様の姿は一般的に持たれている愛と恵みに満ちた優しいイエスキリスト、そのイメージとは全然違うかもしれません。だからこそ私たちはいつの間にか私たちの中で勝手に思い描いて作り上げたイエス様のイメージ、私にとってカンファタブルなイエス様、その姿を捨てる必要があるんではないかと思います。イエス様とは本当にどういうお方なのか、私たちはどれだけ知っているでしょうか。で、本当に知りたいなら、イエス様が何に対してそこまで怒られたのか、そこを追求して掘り起こしていくことに非常に大きな意味があるというわけです。イエス様の心を知るために、このイエス様の憤りの意味をご一緒に探り求めていきたいと思います。3つのことをお話したいと思います。まず1つ目に、イエス様のこの憤り、それは子供たちに対する弟子たちの愛のなさに対してイエス様は憤られたということです。子供たちに対する弟子たちの愛のない態度、またその心をイエス様は憤られました。でももっと言うと、この聖書の箇所では直接的にそこにいた子供たちに対してなんですが、この出来事の全体を、その本質を探っていく中で、また聖書全体を通して読みながら今日の箇所を思うときに分かってくることは、直接的に子供たちだけではなく、子供のような存在、子供のような小さな存在に対して愛が欠如していた、その弟子たちに対する憤りだったということが分かってきます。イエス様というお方は、この世界で子供のようにこの世で小さく弱い立場に置かれた人たちが愛されないことに対して本気で怒る方なのです。ではこの世で小さく弱い立場に置かれた人たちとはどういう人たちのことを言っているのでしょうか。例えば今挙げる方々だけではないですが、例えば経済的に貧しい人々、社会的に地位が低い人々、他の人と比べられて能力が低くないなと言って見下される人々、存在を無視されたり、人としての権利、価値、意義が認められない人々のことです。もう少し具体的に当時のユダヤ社会をのことを思いながらお話しするならば、当時は病気や何らかの障害を持つ人々は罪があるか、あるいは神から祝福されてない人々として、もう希望も望みもありませんでした。希望と望み同じことですね。希望が与えられませんでした。また女性、あるいは娼婦という仕事をしていた方々、汚らわしいと言ってパリサイ人や律法学者たちから見下されました。サマリア人、皆さんもご存知のように、またサマリア人をはじめとする異邦人、ユダヤ人たちにとっては呪われた民として見られました。酒税人、 罪人の中でも最悪の人だとレッテルを貼られました。そして何らかのその旧約聖書に記されている律法を一つでも犯すような人はもう一生罪人というレッテルが貼られて祭司長律法学者たちから裁かれました。今挙げた祭司長律法学者たちパリサイ人たちのような人たちは宗教的に権威がある人々でしたから、もう彼らから裁かれて白い目で見られたら社会全体からも受け入れられなかったんですね。拒絶され、そのような人たちには居場所がなくなりました。自ら叫び声を上げることもできません。孤独の中でただ嘆き悲しむ人生しかなかった。で、皆さん、今挙げたような人々は今日もこの世界に至るところにおられるんではないでしょうか。でも私たちは気がついているんでしょうか。ここでケント君、今日の通訳のケント君、ごめんなさいなんですけど、書いてなかったことをちょっと入れちゃいますね。またやったかっていう感じですけども、もうちょっと具体的に、じゃあ今日の我々の社会や世界におられるであろうこの世では小さく弱い方々とは、私が、示された方々を挙げますけども、周りの人や家族にさえ分かってもらえない苦しみや悲しみを抱えて孤独の中にいる人々たくさんいらっしゃるし、この中にもいらっしゃるかもしれません。あなたかもしれません。体の病だけではなくて心の病を抱えている方々、過去の痛ましい、あるいは本当に悲しかった経験からまだその傷が癒されてない方々、あるいは過去だけでなく現在も何らかの虐待などで苦しめられている多くの人々、しかし誰に言っても聞いてもらえないか、誰かに言う勇気を持てない多くの方々、移民や難民の方々、自分の国なのに居場所がない、あるいは戦争によって追い出されていく、今まさにアフガニスタンで起こっていることです。アメリカはこれからどう答えていくのか。また LGBTQ の方々や依存症など、いわゆる自分は、ごめんなさいこんな言い方をして、普通の人間だと思っている人には絶対に理解してもらえない、そういうところを歩んでいる方々、私たちの、あなたのすぐそばにいるかもしれない。いや、いても知らないで私たちは日々を過ごしているかもしれない。もしかしたら知ったら、え？って。この日の弟子たちのような、弟子たちの子供に対して取ったような反応をするかもしれない。その時にイエス様の心は痛むんです。イエス様は地上におられた時、いつもこのような人たちのそばに寄り添われました。皆さんご存知でしょう、それは。小さく弱い人々と共に歩み、交わり、食事をし、癒し、慰め、励ました。ご自分の心と力と時間を惜しみなく注ぎ、愛し、そのままで受け入れ、居場所を与えました。いや、イエス様ご自身が彼らの居場所となったのです。ある時イエス様は弟子たちの前に一人の子供を立たせて言われました。このような幼子の一人を私の名のゆえに受け入れるなら、私を受け入れるのです。マルコの9章36節。私の名のゆえにという言葉の意味は、私の代わりに、私がそこにいるかのようにという意味です。だから子供たちや小さく弱い立場の人たちを、まるでそこにイエス様がおられるように受け入れるなら、それは私を受け入れてるんだとおっしゃった。でも弟子たちはその日子供たちをリジェクトした。だからイエス様を、イエスの弟子なのにイエス様を受け入れてなかったんですね。 イエス様はその言葉に続いて恐ろしいことを言われています。このような小さなものの一人にでもつまずきを与えるようなものは足に石臼をつけられて海に沈められた方がマシだ。イエス様ちょっとそれは言い過ぎなのではって私たちドキッとするかもしれませんが、これはイエス様がどれほど子供や小さい人々を愛しておられたか、イエス様にとってイエス様の心の中でそのような方々がどれだけのウェイトを比重を占めているか、どんなに大切か、それが明らかになっている言葉です。イエス様の愛は徹底的であり、中途半端や妥協は全くありません。この世界、つまり私たちが作り上げているこの世界はイエス様とは正反対に進んでいます。子供たちや小さく弱い人々を容赦なく傷つける。とりあえずまず自分のことが一番大事、そして自分にとって大切な人たち、そういう順番があって小さく弱い人々は最後になってしまう。でもその現実が、この世の冷たい現実が非常に残念なことに明らかになったのは、この日、今日の箇所では決して祭司長や律法学者やパリサイ人たちがひどいことをしたからではありませんよね。誰を通してですか？弟子たちを通して分かってしまったんです。で、弟子たちとは誰でしょうか？それはイエス様の価値観を、愛を、心をこの世に伝える人たちではないですか？で、今日の弟子たちとは私たちクリスチャンであり教会です。どう思われますか、そのことを。弟子たちは小さく弱い立場の子供たちを見下し軽く扱い、イエス様のところに来るのを妨げました。そしてつまずきを与えたのです。イエスに仕える人がつまずきを与えた。彼らの足に石臼がつけられて海の中に沈められてもよかったような、そういう人々でした。でもそれは起こらなかった。それについては後で触れていきたいと思いますが、私たちはどうでしょうか？今日の弟子たちであるクリスチャン、私たちはイエス様の愛をこの世界に反映しているでしょうか？私たちのすぐそばにいる子どもたちや小さく弱い立場の人たちにどのように接しているでしょうか？イエス様のような心で接し、イエス様のところに連れて行っているでしょうか？それともあの日の弟子たちのようにイエス様から引き離して邪魔をしているでしょうか？よく考えてみたいと思います。二つ目に、弟子たちは神の国について大きな誤解をしていました。だから子供たちを大切にしませんでした。それでイエス様は憤られたのです。今日の箇所でイエス様は弟子たちに、神の国はこのような者たちの国ですと言われました。なぜ突然その文脈の中でそんなことを言われたのだと思いますか？それは先ほど触れた、あのイエス様が弟子たちの真ん中に一人の子供を立たせた、そこからつながりがあるんですけれども、なぜ子供を連れてきたかというと、その前に弟子たちが何かイエス様にわからないように陰でこそこそ議論してたって言うんです。晩飯何かなとか、そういうことじゃなかった、じゃなくて俺たちの中で誰が一番偉いんだっていう議論でした。いや、他の箇所ではもっと書いてあります、言ってあります。神の国で一番偉いのは誰だろうって言うんですよ。それが弟子たちにとって一番重要なことだったそうです。誰が一番偉いのか、でそれが気になるっていうのはとどのつまり、自分が一番重要な人物でいたい、自分に価値を認めてほしいという思いからであろうと思います。そのような弟子たちの思いを知ったときに、イエス様は子供を一人呼んでそこに立たせて言われました。誰でも偉くなりたいと思うなら、すべての人に仕えるものになりなさい。人の前に立つリーダーになりたいなら、人の一番後ろに行きなさい。この子供のように自分を低くするもの、小さく弱いものが天の御国で一番偉いのですと、その日言われたんです。 イエス様は弟子たちを愛して、この大切なメッセージを子供の姿を通して心から語ってくださいました。弟子たちはそれを聞いて、ああ、ぐさっときた、そうだ、悔い改めようって思ったでしょうか。全然そんなことありませんでした。残念ながらです。しかもそれがワンアウト、ツーアウト、スリーアウト以上までいくわけです。この弟子たちはその後も何度も何度も同じ議論を繰り返しています。そして皆さん、なんとイエス様が最も苦しまれた最後の晩餐のその席でも弟子たちは、おい、誰が一番偉いんだ、この中で。誰が死の一番近くに座れるんだ。ってことを気にしていたようです。もちろん繰り返していますが、弟子たちの心の中にある思いや動機というのは、私たちも持っている人間としての基本的な欲求であるところの自分の価値、自分の存在意義を感じたい、確かめたいというところから生まれてきたものではないかと思います。そしてそれ自体は間違いでも罪でもないし、神様の愛されている被造物、神様と交わるために作られた私たちだからこそ、私たちは自分の価値を知りたいと思う者たちで、動物や植物にはありません、そういう欲求は。でも弟子たちがやったこと、あるいは彼らが取った方向、道っていうのは、動機や欲求は全く間違ってないけれども、どのようにそれを満たそうとしたか、そこに大きな間違いがあった。彼らはいつも他の人と自分を比べて、誰が一番偉いだろうか。ペテロが得意でしたね。主よ、たとえこいつらがあなたを裏切っても私は最後までついていきます。いつも比較なんです。いつも自分は何ができるか、あいつは何ができなかったかで決めようとするから、そのような価値観で自分の、あるいは他の人の価値観、価値や意義を決めるから、子供たちを見たときに、あ、こいつらは必要ないと、イエス様のところに来なくていいという結論が出てしまったんです。でもイエス様は、神様はおっしゃいます。あなたは私の目には高価で尊い、たとえ他の人と比べるからじゃなくて、あなたは、そしてあなたも一人一人として私にとってものすごく大事なんだよ。宝石のように、宝石と比べ物にならない一番大切なものとしてイエス様は私たちを見ていてくださる。特にこの世で小さく弱い存在とみなされている人々にこそ、さらに輝く大きな価値を見出しておられます。なぜそのことが言えるでしょうか。それは今日のこの箇所でイエス様がおっしゃっている、神の国はこのような者たちの国であるとおっしゃった言葉です。イエス様がこの地上でミニストリーを始められたときに、山の上で説教されました、有名な山上の説教です。その中で最初に言われた言葉、心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだからです、ですね。今何らかのことで本当に悲しんで泣いている人、心が貧しくなっている人、苦しんでいる人、顔を上に上げることができない人いますか。イエス様はおっしゃるんです。あなたは幸いだ、なぜならば私の父の国はあなたのものだからだとおっしゃる。二人の人が宮でお祈りをしていました。イエス様はその祈りを全部聞き、その姿を見てました。一人の人は立派なパリサイ人、人々が自分を見てる視線をまさに意識しながら、今日の私のようにかもしれませんけれども、見てるな、じゃあ祈ろうかみたいな感じだったかもしれませんけれども、こう祈りました。神よ、私はこの主税人のようではないことを感謝しますと言って、自分の隣にいた最もひどい罪人とみなされていた主税人を見下して、自分はそんな罪を犯してないと自分を高いところに上げました。でも隣にいた主税人はこう祈っていました。自分の罪が分かっていたので苦しくて、顔を上に上げることもできず、ただただ胸を打ちながら、神よ、 罪人の私をお許しください、そう祈ることしかできなかった。イエス様はおっしゃいました。この人の祈りが聞かれた。この主税人が義とされたとおっしゃるんです、イエス様は。それがイエス様の価値観です。使徒パウロはこのようなイエス様の心の姿、天の御国の価値観、天の国とはどういう国であるかをこのような言葉でまとめています。コリント人の手紙第1章27節を読みします。コリント人の手紙第1章27節と28節を読みします。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。このように神様の御国では全てがひっくり返ります。アップサイドダウンです。価値観の大逆転が起こっています。ちなみに神の国、天国というのはある方々が思ってらっしゃるイメージのように死んでから入るところではありません。今日ここにあります。神の国は実にあなた方の中にあるとイエス様おっしゃった通りです。だから神の国はこのような者たちのものですっていうのは、今日生きている私たち皆さんにそのまんますぐに関係があることなんです。神様は今日のこの世の小さいもの、弱いもの、取るに足らないものを選び、強め、使わし、用い、栄光を表されます。これがグッドニュースじゃなくて、何がグッドニュースでしょうか。これが聖書の福音です。ところが残念なことに、イエス・キリストの弟子たちはこの福音を知りませんでした。クリスチャンの友人から聞いたこんな話があります。その人の教会である男の子が教会学校に来ました。で、その教会学校でずっと悩んでること、自分の心の中で苦しんでる、戦ってたことを牧師夫人に打ち明けたそうです。僕は人から嫌なことを言われたら相手を殴りたくなりますって、男の子が勇気を持ってそう言ったら、牧師夫人はすかさず言ったそうです。それって間違ってるよね、それって神様が喜ばれることかなって、正論を持ってチャレンジをした。するとこの男の子は黙ってもう何も言わなくなったそうです。その結末を説教の中で語られたそうですけれども、この話をシェアしてくれた私の友人は疑問を持っていました。どうして正直に勇気を持って自分の弱さを打ち明けた男の子の怒りをまず受け止めてあげなかったのか、どうして彼の心を知ろうとしないのか。クリスチャンだったらこうすべき、聖書はこう言うからただこれに従いなさいという正論の表面的な教えをパリサイ人たちのように私たちはしばしばするんだろうか。友達は、友人は決してその話をした方のことではなく、自分もそこに当てはまっていることに気づかされて、そのような話をしてくれました。私は思いました。イエス様だったらどうしただろう。きっとこの子の横に寄り添ってくださっただろう。人を殴りたくなってしまうその気持ちと戦っているその子を丸ごと愛し、その心に触れ、痛みを共に共有してくださったんじゃないだろうか。あの女の人のそばでイエス様は黙って一緒に座っててくださったように、その男のことも一緒に座ってくださったんではないだろうか。このような者たちの国、それが神の御国っていうのはそういうことです。弟子たちが思い描いていた神の国とは、パリサイ人のように立派に律法を守ることができる人たちの国、正しいことができる人が入るところ、神の国で一番偉い人とは他の人よりも何かの点で優れていて、 良い行いをたくさんしてきた人が偉いんだと思ってた。で、自分もそうなりたい、俺だ俺だと思った。それに対してイエス様が見ていた神の国とは、私は罪人です、私は本当はふさわしくありませんと悲しみ、神の前にへり下る人たちの集い。イエス様による神の国で一番偉い人とは、子供のように自分を低くする小さく弱い人々です。私たちは弟子たちとイエス様、どちらの心を今持っているでしょうか。聖霊様によって探られていきたいと思います。恐れたり隠したりする必要はありません。もうそもそも神様ご存知なんですから。でも私たちの方から主の前にへり下っていこうではありませんか。私たちはどちらの目で神の国を見ているでしょうか。それによって私たちのこれからの生き方、これから人をどのように愛していくかが大きく変わるのです。そして最後3つ目に、弟子たちは全ての信仰者の模範である子供たちを軽んじました。そしてイエス様から引き離そうとした。それがイエス様の憤りを招きました。もう一度15節に戻りますけれども、イエス様は言われました。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。子供のように神の国を受け入れる、子供のように信じるということですね。で、皆さんもどこかで聞かれたことがあるんではないかと思いますが、幼子の信仰っていう言葉がありますね。Childlike faith。クリスチャンたちの間、あるいは教会のこの歴史の中で、今日のこの箇所から幼子の信仰という言葉が生まれたと思いますが、私たちはそれを使ってきたと思いますが、まあ良い意味で子供のように純粋な心で信じる、まっすぐイエス様を信じるという信仰のあり方なんだとは思います。私たちもそうありたいよねと私たちは言ったり思うかもしれません。それも素晴らしいことだと思うのですが、一つの問題を私は感じています。それは何かというと、私たちはもしかしたら、もしかしたらですよ、これは私の個人的な考えです、もしかしたら幼子の信仰って、こうやってかっこつけてね、皆さんも日本から来られた方、アメリカ来て何これって思った人いると思うんですけどね、日本の友人にこれをやったら、カニかお前はって言われましたけど、はい、私カニ座なんですけども、それはどうでもいいんです、どこでしたっけ、はい、幼子の信仰という言葉を作ってしまうと、何か一つの信仰のあり方のカテゴリーを作ってしまってるかもしれないんです。で、幼子の信仰という非常に純粋な、疑わないでまっすぐ信じる、そういう信仰もあれば、まるでそういうのないんですけど、大人の信仰っていうのはこっちの方にあったりとか、あるいはもうちょっと一般的な信仰とか、成熟した信仰とか、なんかですね、いつの間にか私たち自分の中で自分がカンファタブルな、あるいは自分の今のあり方をそこに重ねることによって、私は幼子の信仰はちょっととてもじゃないけど持てない、心は汚れてしまったからな、あの子供のように純粋なこと心には戻れないな、というところから、幼子の信仰もいいけどね、信仰にはいろんなあり方があっていいんじゃないですかと自己完結をして、信仰のあり方を作り出してしまってるかもしれないんです。かもと言いながら確信を持って話してしまうんですが、説教者ってそういうところがありますけれども、間違ってたら悔い改めたいと思います。でも、もし私たちが幼子の信仰もある、大人の信仰もある、人生そんな甘いもんじゃないよ、いつまでも幼子でいれると思うなよっていう方たちで、ひねくれたものの信仰もあるかもしれない、いろいろあっていいじゃないかと、もし私たちが本気で思ってるとしたら、じゃあ今日のイエス様の御言葉は何なんだって話ですよ。意味があるのか、この御言葉に耳を傾ける。 イエス様はこう言われたんです。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決して入ることはできないと言われたんです。こうは言われてません。まあね、大人にはいろいろあるからね、わかるよ、必ずしも幼子のように信じれなくても神の国に入れてあげようとは言われてないんです。弟子たちのために、すべての人のために、私たちのためにイエス様は物事をうやむやにしたり、あれもあるこれもあるということはなさらないんです。どんなに厳しくても真理を言われる、子供のように信じなければ入れないんだよって、その御言葉は変わることはありません。どんなに時代が変わっても、私たちの価値観とか文化が変わっても、我々が直面している試練がいろいろと複雑になってきても、これは変わらない。子供のように神の国を受け入れる者が神の国に入る。そして神の国とは、子供たちのような小さく弱い者たちの国です。ピリオド。それ以上でもそれ以下でもありません。子供から中高生の皆さんいますね。大学生。青年、壮年、そして老年に至るまで、年齢も性別も文化も言語も関係なく、一つの信仰しかありません。一つの神様、一人の救い主、一人の聖霊様、私たちはそのお方を子供のように信じる、それを神様は喜んでくださいます。ピリオドです。先月8月の終わりに、私たちの教会で2年ぶりにキッズデイキャンプを行いました。本当に楽しかったです。やっぱり子どもたちとは一緒に遊んで時間を過ごすことが大切ですね。それでそのキャンプの2日目の、1日目です。1日目のおやつの時間ですね。アイスクリームをいただいたんですね。で、こう一個一個こう紙がラッピングラップされていて、それをこう取って食べるコーンの形のアイスだったんですが、みんな美味しそうに食べてる中、一人だけ今年初めて参加した4歳になったばかりの女の子が、自分で上手に開けられなくて、もう半べそかいて、でお兄ちゃんお姉ちゃんいるんですが、5人兄弟なので一番下なんですが、みんな開けてくれないんですね、自分のアイス食べて夢中で。だからその女の子は私のところに来て、開けてって言いながらアイスクリームを差し出しました。ああ、可愛いなと思いながら、私も開けてあげてですね、そのアイスを美味しそうに食べるその彼女の姿を見たときにハッとしました。これが神様が喜ばれる信仰者の姿かと。自分にできないって分かったら、助けてくれる人のところに直速攻で行くわけです。私たちは成長する中で、ユースとして、そして青年として、中年として、人生を歩んでくる中でいろんな経験をし、知恵もつくでしょう、視野が広くなったと思うでしょう、成長したなと思うでしょう。でも結局私たちが神様のところに来ない、イエス様を信じられなくなる時がある。それはいつかというと、なぜかというと、多くの場合、私は大丈夫です、私は助けは必要ありません、なんで信じなきゃいけないんですか、私は罪人ではありません、というところからではないでしょうか。でも子供たちはこのことを知ってるんです。僕は、私は小さくて弱い、もうめちゃくちゃ簡単な答えです。子供たちは、まあ時々偉そうな子いますけどね助けてあげるとしたらその手を振り払う。でもすぐ分かるんです、できないことが出てくるんです。子供、そしたらねえねえって言ってね、助けてと言わないんですね、そういう子は。ねえねえって、よりこうくっついてくるわけです。かわいいなと思いながら、もう彼らはナチュラリーに自分の弱さを分かってる、で認めたら助けを求めに来る。これが幼子の信仰です。でイエス様は大人にも全ての人にそのようになってもらいたい。なぜならば、そもそも我々を作られた時に、私たちは自分では何もすることはできなかった。だから全てを作られた神様に頼り、神様を愛し、それで十分だった。それが私たちの最高の幸せ、満たしであった。そこに帰ろうとして導いていてくださるんです。 今日この後で賛美をすると思いますけれども、主我を愛す、皆さんご存知のあの有名な賛美歌、英語のオリジナルの歌詞はこのようになっています。 Jesus loves me, this I know, this I know、 知ってるんですよ、子供のように。 I think so じゃなくて I hope so じゃなくて、 Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so、 聖書がこう言ってるから私は知ってます、僕は弱いけど神様は大きい強い方だ、だから僕は神様を信じます、私は悪いことをしてしまった、罪を犯してしまった、でもイエス様は私を許すために十字架で死んでくださった、だから私はイエス様は大好き、ジョイジョイキャンプとか行ったら、私の子供の集会でも子供たちみんなそんな感じですよ、クリスチャンのホームで育ったかどうかも関係ないです、そんな今まで聞いたことがない、こんな私を命がけで愛してくださる方がいるって聞いたら子供たちの目は輝きます。礼拝前にケイスキ君が今日は泣くのって私に言ってきましたけど、ごめんどうしようかって言って思い答えてしまいましたが、はい、来ました来ました。やっぱりね、イエス様の本当に私も自分の罪深さを思うと、もうイエス様の愛は止めどなくですね、満たしてくださいます。すべての人が注目し謙遜に学ぶべき、見習うべき信仰者とは子供たちです。子供たちです。いろんなすごい素晴らしい本が書かれてますよ皆さん、いろんなご自身の経験とか学びをしてきた牧師先生たちとか学者とか、ごめんなさい、ちょっと余計なことで言っちゃいましたね、はい、素晴らしい本があるので ぜひお読みください。でも皆さん、イエス様が模範だよって言ってるのは子供たちだってことなんですよ。なぜ私たちは子供たちの前に低い心を持って近づかないのか、近づけないのか、あるいは私のそばにおられるかもしれない弱く小さい立場の方々に近づかないのか、それは弟子たちのような心があるからかもしれません。誰が一番偉いんだろうか、私の価値は、私はどんな人間か。弟子たちはイエス様の心とは真逆の価値観で子供たちを見、裁き、見下し、この日イエス様から引き離そうとしました。だから子供たちと小さく弱い者たちを心から愛し大切にされたイエス様は弟子たちに対して憤られたのです。しかし皆さん、最後に見たいことは、ここに驚くべき恵みがあります。 Amazing Grace がここにあります。それはイエス様は弟子たちに対して最大限の怒りをあらわにされて、聖書の新約聖書の他には書いてない憤りというものを表されたにもかかわらず、弟子たちを罰することも滅ぼすこともされなかったということです。憤りながらも同時に弟子たちへの愛と恵みがさらに増し加わり、同じような失敗を繰り返し起こす愚かな彼らに対して忍耐して導き続けられました。自分の心を神の国の価値観を教え続けられました。彼らが危険にあった時にイエス様は守ってくださいました。そして最後に、弟子たちの罪のために十字架にかかってくださいました。イエス様のあの憤りは、実は天の父なる神様の憤りであったということ、そのことも知りたいと思います。新約聖書でイエス様は憤っている箇所はここだけだと申し上げましたが、旧約聖書には天の父なる神様が憤っている姿がものすごくたくさん出てきます。特に預言書、イザヤ、エレミア、エゼキエル書は本当に何度も何度も神様は憤っておられるんです。イスラエルに対して、天地万物の作り主であり完全な清さと義を持たれ、それに対して 神様から離れて神様の作られた美しい全ての良いものを汚してしまった私たち、神様はその気になればいつだって私たちを、この世界をスナップ一つで滅ぼすことができるかもしれない、できると私は信じています。でもされない、されていない。イエス様は弟子たちを裁かれなかった、罰されなかった、しかし自ら命を捨てられた。これはどういうことなのかっていうことです。 It doesn't make sense。 憤りはどこに行っちゃったのって感じですね。ごまかしたんじゃありませんよ神様は。イエス様あれだけ怒っといて、ああもういいや、こいつらどうしようもないから、忘れた忘れたって、私たちはもう忘れたよって済ますことありますが、でも何年経っても実は覚えてたっていうことありますよね。怒りや憤りっていう感情。イエス様は、神様は憤りをどうしたかというと、巫女の体に、巫女の清い姿に、全部弟子たちの、私たちの全人類の罪をかぶせて負わせて十字架の上で罰された。それによって憤りはおじゃんにしてくださったんです。ご自分の憤りを神様は収めてくださった。それが唯一できた、その道は御子を罰することだったんです。だから今日私はここに生かされています。神様のイエス様の憤りが終わらなかったら、私たちはどうなっていたかわからない。いや、皆さんは大丈夫だったかもしれませんが、私は奈落の底でしょう。でも私たちは今日、一体誰ですか。あなたや私はイエス・キリストにあって何者ですか。神の子供と呼ばれてるじゃありませんか。皆さん、あの日弟子たちが、おいお前ら来るな、あっち行けと言って追い返せようとした子供たち、でもイエス様は憤って弟子たちを叱り、子供たちをご自分のところに招いて抱きしめて手を置いて祝福された。あの子供たちはあなたなんですよ、私なんですよ。知ってますか、そのこと。私たちがイエス様のもとに抱きしめてもらって祝福をいただいて、そして天の父の御国にふさわしいものとしてやがて入れていただくために、イエス様は憤ってくださったんです。私たちの代わりに、この世の罪に対して、サタンに対して、私たちを最終的に待ち構えている全てを滅ぼす死に対して、イエス様は憤って戦ってくださいました。そして私たちを勝ち取ってくださったんですよ。あの子供たちは私たちなんです。だから Jesus loves me, this I know。 イエス様が私を愛してくださっている、このことを知ってたら、皆さん、私たちは大丈夫です。これからの人生、今もこの時代、いろんなことが起こってます。複雑で、明日がわからない。でもイエス様だけが私にとって必要なお方、イエス様だけがそこまで真剣に怒ってくれるお方ですよ。あなたと私のために。私たちは何について怒りますか。それは価値のあることですか。イエス様の怒りは我々のためでした。だからこのように祈っていきたいなと思わされています。イエス様の憤りの意味、そこに隠された深い愛を知り、どうか私たちのうちにイエス様の愛が満ち溢れますようにと。その愛が私たちを通して外に流れ出て、この世界の子どもたちや私の近くにいる小さく弱い立場の人々をイエス様のところに連れてくるものとされますようにと祈っていきたいなと思わされています。そしてまた先週はこの一つのことを言葉と出会い思いが与えられました。それはシカゴの牧師先生がこんな言葉をツイートされてました。イエスが声を上げることに対して人間は黙ってしまう。イエスが怒ることに対してなぜか私たちは怒らない。しかし人間がギャーギャー騒ぎ立てることに対してはイエスは沈黙されている。 このギャップ、この光と闇の違い、だからこの世界で私たちが本当はもっと行かなきゃいけないこと、それをイエス様は憤ってくださってるんだなと思いました。私たちが自分のことばっかり大事にするから、人と自分を比べてどっちが偉いかばっかり興味があるから、弱い人はもっと弱くされる、孤独な人はもっと孤独になっていく、ある友人は教会に行くのが怖いと言っています。日本に帰ってから今日も教会で傷つくんじゃないだろうか、教会に行って孤独を感じるのはもう嫌だって言って、本当に悲しいです。でもその言った声がどこまで教会やクリスチャンのリーダーたちに響きますか。私は他の人のことを指さして言ってるんではありません。いつも私がまず神様の前に悔い改めさせられなければならない。しかしイエス様はそのような方々の声となって私たちに叫んでいてくださる、憤りを表していてくださる、このような子供のような小さく弱い者たちが虐げられていてはいけない、私のところに連れてきなさい、一体それを誰がしますか。この世界のこの世の中のあなたの周りの流れとか価値観とか一般的な考え方が逆に流れていた、逆流してたとしても、私はここにいてこのような者たちを迎えようと待っているんだ、誰が私のところに連れてくるか、イエス様は来るものすべて受け入れて手を置いて祝福してくださいます。お祈りしますが、もう一度でも今日まず私が、皆さんが、お一人お一人が、あなたがイエス・キリストのところに招かれて祝福された子供であるっていうところ、そこに立ち返って、そこからまた歩き出そうではありませんか。お祈りしたいと思います。主よ、私たちの心を探ってください。あなたには隠されたものは一つもありません。しかし私たちがあなたの前に自ら出てきて、何か私たちにできることや捧げられる何かものではなくて、砕かれた悔いた心を持ってあなたのところに来るときに、あなたは本当に喜んで私たちをさらに深く知ってくださり、触れてくださり、癒してくださり、祝福してくださいます。どうぞお一人お一人の今おられるところで、今日のその方の心や人生の今の置かれている状況、お仕事、勉強、人間関係、この人生の季節の中でどうぞ新しく出会ってください。弟子たちのことを愛してくださったことを感謝します。本当にあのような弟子たちと思ってしまう自分ですけれども、それは私でもあるということを思わされます。そして許し続け、導き続け、やがて弟子たちを聖霊で満たしてあなたの祝福の器としてくださったことを感謝いたします。すべての人にとっての希望であるイエス・キリスト、イエス様を送ってくださった父、主なる神様、そしてうちに住んでくださる聖霊様が、お一人お一人をあなたの愛する大切な子供としてここから導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。